石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、どうぞよろしくお願いします。今週は何でしょう、はい、
先ほども少し触れたんですけれども、民主党の代表選が間近ということで、そんな中ですね、やはり気になるのがまたもや大連立の可能性というのが浮上してきていますね。この件について石川さんのお考えや党としての方向性というのを教えてください。
はい、まあ、あの大連立の可能性が浮上してきているというよりは、まあ、代表選に出られる方の中でこの大連立というのを今後、まあ、目指していきたいというふうにおっしゃっている方がその候補の中にあのいらっしゃるということだと思いますけれども、まあ、その方がじゃあ実際民主党の代表選に勝たれたとして、その後民主党としてじゃあ大連立に行こうということで、果たしてまとまるのかなっていうことをまず私は疑問に思うんですよね。
党全体の意見ではなくその人個人の意見ということですか。
まあ、もちろんその人が公約として掲げて、そして代表選をもし、まあ、勝たれたとしてですね、じゃあその方向で党内をまとめきれるのかっていうところが非常にこれまでのまあ民主党 の, あのまあ2年間の政権運営を見ていると疑問に感じざるを得ないんですよね。
はい、
本来であればまあ党の代表あるいは党のまあ主要な立場にある人の意見というのは、まあ、党の代表として話すわけですから党の一致した意見になるわけですけれども、もうそうじゃないことがあまりにも多すぎてですね、閣僚同士で全く違う意見が出たりとか、閣僚と総理が全然180度違うことを言っているとか、あのそういったことがあまりにも続いているんで、この大連立というのを目指すということを掲げて代表になられたとして、じゃあそれで本当に党の方向性として進めていくのかどうかということが一つ大きな疑問だということが一つと、
はい、
それから、まあ、仮に、まあ、民主党として大連立を目指していきますよというふうになったとして、連立の意味というものがどういうことを意味するのかということが、まあ、今の段階ではよくわからないんですよね。あの本来その連立を、まあ、いろんな政党と組むときには同じ政権として国家の行政の責任を担うわけですから、あらゆる、まあ、政策についてやっぱり閣内不一致っていうのを起こしてはいけないので、まあ、今民主党の中ではその閣内不一致、閣僚と閣僚で全然違うことを言うっていうことが、まあ、当たり前のように起こってるんですけど、
はい、
本来そんなことあっちゃいけないんですよね。この大臣はこういうことを言う、この大臣はこういうことを言うっていうことが別々に起こるってことはあってはならないので、例えば外交の問題、アメリカのその普天間基地をめぐる沖縄の基地の問題をどう考えていくのか、日本の安全保障をどう考えているのか、自衛隊に対する考え方、自分 の, その政党の中には自衛隊は相変わらず違憲だと言っているような政党もありますし、安全保障に関する考え方が果たして民主党と連立を組む際に一致できるのかという問題もあります。またあの年金についてもですね、民主党は年金の一元化ということをずっとその2年前の衆議院選挙の時も言っていたわけですけれども、いまあ、未だにこの2年間経っても何も年金の一元化に向けた動きというのは出ていないわけですよね。
はい、
じゃあその年金に対する考え方を果たして一致して今後進めていくことができるのか、あの消費税に対する考え方は今後どう進めていくのか、まあ、本当にこう大きな課題が山のようにあるわけですけれども、そうしたその一つ一つのさまざまな課題について政策協議をやって合意して連立を組むことができるのかとなると、私はそう簡単な問題ではないというふうに思うんですよね。
はい、
ただ今やっぱり目の前の一番大きな課題である東日本の大震災を受けた復旧復興に向けて、これはあのもう与党野党関係なく全面的に協力していかなければいけない、間違いないことだと思いますので、これまで13回600項目以上にわたる提言を政府に対して出してきましたし、それを一つ一つ実現に向けて政府と協力しながらやってまいりました。また、
はい、
あの議員立法でも例えば瓦礫の処理ですとか二重ローンの救済ですとか、原発被害を受けた方々への仮払いをめぐるその法案ですとか、まあ、あの今回の大震災を受けた後、まあ、様々な復旧復興に関する関連する法案が出てますけれども、もう全面的に協力をしてやってまいりました。この姿勢はこれからも変わらないと思いますし、
はい、
特にあの、まあ、冒頭少し出ました、これから一番大きな課題になってくる第三次補正、大規模な補正予算を組む上で、それを具体的にどの分野にどういうふうに使うのか、あの被災地のニーズをどう吸い上げて、その被災地それぞれ、違った課題がありますけれども、その課題に合った形で予算が使われるように、やはり私ども公明党地域に根ざしたネットワーク力がありますので、それぞれ被災地にいる市会議員、それから県会議員ともうダイレクトでいつも連携を取りながら、あの現地の状況がもう手に取るように分かる状況にあって、その状況をやはり政府に協力をして 伝えていって、これが今必要なんですよということを言う、あのこれはもうあのこの第三次補選に向けてですね、あの間違いなくやっていこうと思うんです。でじゃあそれをその復旧復興に向けた協力をするために大連立という形が必要なのか、
はい、
これまで別に大連立がなくてもあのこのように協力してやってきたわけですから、なくてもできるんじゃないかっていう、話はあると思うんですよね、
はい、別の理由がないとその、ね、理由にはなりませんよね。それだけ大きなことですもんね、なんかこう期限を決めて限定的に行うというような案も出ているようですけれども、はい、慎重にあの言葉を言ってほしいなと思いますね。そ
うです
ね、ま
あ、仮にあの大連立という話が具体性を持って動いてきた場合には、やはり一定の期限を区切って復旧復興に向けてということで、その分野を区切ってやるというのが私は一つのあり方じゃないかなという気がしてますね。
はい、だけどやっぱり難しいということもあるんですよね。
ま
あ、
今の段階ではちょっと何とも言えないですよね。その民主党の中で果たしてその議論がまとまるのかどうかということをまずは見極めたいと思いますね。
まずはなぜ大連立をするのかというところを民主党さんが詳しく説明できなきゃいけませんよね。
しっかり意見をね、やっぱり党の中で固めていただかないことには、はい、その協議にも応じられないですよね、私どもとしても。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、
今週の武田英子の気になるでした。ではここでメッセージをご紹介します。大阪市淀川区のペイさんからいただきました。石川さん、おはようございます。
おはようございます。
石川さんは子ども手当のビラを見ましたか？あれは一体どういうことなんでしょうか？子ども手当は終了するのではなかったのでしょうか？何がしたいのか私にはよく分かりませんでした、ということで、
はい、
これは民主党の
そうですね、
ビラですよね。
あの、まあ、自民党、公明党、民主党で、まあ、3党であの合意いたしまして、復興に回すべき予算として、私どもは子ども手当を廃止して児童手当、これ何が大きく違うかといいますと、やっぱり高所得者の方に対してもばらまくというのはおかしいと、やっぱりある程度の所得制限を設けて、やっぱり子育てに、専念するために必要不可欠な方々に、配る児童手当に戻すべきだということでずっと言ってきて、
はい、
で、3党合意がなされて、子ども手当は来年度以降廃止をして、児童手当法に基づく恒久法として拡充をする形で、まあ、落ち着いたわけなんですが、まあ、何を思ったか、民主党はその後誤解しないでください、子ども手当は存続しますというようなビラを作ってですね、全国に35万部あの印刷をして配ろうとしていたという話があって、はい、もうとんでもないことだと、誤解しているのはどっちなんだと怒りをあの我々もぶつけて、そのビラは結局配られないということになったんですが、
ま
あ、このことを一つとっても民主党という党が一つの政党としてですね、組織として機能していない、コントロールができていないということをあの表していると思いますね。民主党のその首脳部が合意をして署名をしたわけです。でも一部ではそのビラを作ってなんとか表面を取り繕おうというか、あの自分たちが掲げてきた目玉政策である子ども手当っていうのは存続するんだということを、まあ、弁解地味でですね、弁明を図ろうとする、あのそういうところがその別のところで動いている。でそれは後でまた岡田幹事長なり、あの安住国対委員長が自民党と公明党に謝罪をしてそのビラを止めるという、もう本当にこう組織としてバラバラの動きがそれぞれで起こっているなっていう状況を見てもう唖然としましたね。